放射性廃棄物処分に関する国内状況。放射性物質を使うと、さまざまな放射性廃棄物が発生します。ここでは、その放射性廃棄物の管理についてご紹介します。家庭や工場から発生するゴミと同じように、廃棄物を分類することは重要です。放射性廃棄物は、半減期や放射能の大小などの特徴で分類することがあります。その観点では、我が国では高レベル廃棄物とそれ以外の低レベル廃棄物に分類し、さらに低レベル廃棄物を放射能の濃度が極めて低い L3 廃棄物、比較的低い L2 廃棄物、比較的高い L1 廃棄物、再処理工場などで発生し、半減期の長い超ウラン元素や核分裂生成物を含む TRU 廃棄物、ウランの精錬過程で発生するウラン廃棄物の5つに分けることになっています。また、廃棄物の性状によって、気体、液体、固体で分類したり、さらに可燃、不燃などの分け方もあります。発生源に着目した分類では、再処理工場で発生するガラス固化体や TRU 廃棄物に加えて、施設の運転の際に発生する運転廃棄物や廃止措置で発生する廃止措置廃棄物があり、大学の研究や教育活動で発生する廃棄物は研究所等廃棄物になります。次に、放射性廃棄物の処分について説明します。希釈、拡散と埋設処分の2つがあり、放射能濃度の比較的小さな気体や液体の廃棄物は、施設のスタックや排水口から環境中に排出することが認められています。一方、放射能濃度が比較的大きな液体・気体廃棄物は、放射能の減衰を待つか、特定の処理をして埋設処分されます。固体廃棄物は圧縮したり、溶かして量を減らした後に埋設処分されることになります。放射性物質を用いた教育・研究活動では、放射性廃棄物が発生することは避けられません。皆さんはできるだけ廃棄物の量を削減できるよう、コールド試験などを行い、十分に計画・準備をした上で実験を始め、発生させた廃棄物の性状を、含まれる各種の種類と濃度だけではなく、共存物質についても記録・管理するようにお願いします。放射性物質以外の有害物質が含まれている場合は、処分場への受け入れが制限される場合もあります。また、漏洩の可能性がある、あるいはそれ自体が不安定な場合は、科学的な安定化をする必要もあります。そして、これらの廃棄物に関する情報をきちんと記録として残し、将来の処理・処分の際に問題がないように気を配ることが大切です。